とラジオもよせ
始まるよ。
はい、始まりました。もっとラジオもよせ。この番組はオタク落語家春風亭よしこうによるオタクのためのオタク向けラジオでございます。アニメやゲーム、漫画などの話からちょっぴり落語の話まで楽しめるオタク向けエンターテインメント番組でございます。私はパーソナリティの春風亭よしこうでございます。そしてアシスタントは、
はい、よしこうガールズ1号のソンです。
あやです。
と、今回はこんな3人でお送りします。もっとラジオもよせ、よろしくお願いいたします。
本日のもっとラジオもよせは新宿某ビルよりお送りいたします。
はい、ということでございまして、始まりましたもっとラジオもよせ第34話。はい、というわけでございまして、はい、今日は3人でね、はい、お送りいたしますけども、でですね、まずね、最初本題に入る前にあれなんですよ。だあやさんにこう最近手伝ってもらうようになりましたけども、そのアシスタントとしての肩書きをちょっと決めようかなと思って。
よしこうガールズ的な
的なそうそうそうそう。
新たに隠れ
る。うん。で、にやさんがね、よしこうガールズ2号だったから、はい、じゃあ3号かっていう話になるんだけど、まあこれはたびたび言ってますけども、僕の中でよしこうガールズという、なそガールズというか1号2号というのは、仮面ライダー1号、だそもそも基本的に2人前提であれしてください。ね、仮面ライダー1号2号から撮ってて、じゃあ3号だと V3 になっちゃうから、で V3 というのは、確かに、その、あれなんですよ、まあ、仮面ライダー的にね、まあ、1号と2号のその能力を受け継いだ、なんかすごいみたいな感じになっちゃうから、そうするとなんか、ね、だから、1号、逆にむしろ1号、2号が引退するから、次、さらにすごい V3 みたいな、まあ、なんか、そういうポジションだ。
もうすごいオタクが来るしかない。
全然初心者なのに。
ちょっと違うかなと思って、だから、ガールズじゃない、何か故障にしようかなと思って。
なるほど。
うん。よしこ。
よしこ、
ほにゃらら。
うん。で、
なんでしょう。
で、やっぱ、とりあえず僕が、あれ、まあ、とりあえず、よしこレディーにしようと思って。
レディー。
レディー。
ほう。
まあ、一応ガールズで、レディーみたいな。
ちょっとお姉さんみたいな。
まあ、まあ、ぶっちゃけね、年齢はね、どうでもよくて僕なんかね。
まあ、イメージ的な。
あ、いや、じゃなくてね、これはね、だやっぱガールズが、はい、まあ、ガールズというか1号、2号が、まあ、仮面ライダーから撮ってるんですけど、だから、そう、だなんか特撮とか、ね、やっぱでも特撮とかも、なんかそういう、なんとかガールズとかあったりとか、さ、なんとか親衛隊とかあったりとか、で、あと、なんとかレディーみたいなね。だからその主人公の、こう、あれ、で、アシスタントの女性で変身する人とか、
な
んとか。
あ、なるほど。
具体的に言うと、僕がすごい来ちゃった時、多分幼稚園ぐらいの時やってた時空戦士スピルバンっていうのがあって、スピルバンっていうのがあって、それの、まあ、女性の、まあ、アシスタントがね、ダイアナ・レディっていうね。
なるほど。
レディ。
おーおー、うん、
そうそうそう。
レディ。
と、そっから、だアシスタントで、女性、はい、特撮で女性といえばレディみたいな。
あ、なるほど、ね。がっつり、元ネタというか。
うん。で、ついでにこれ今、その、
初めて聞いた。
スピルバンって確かね、はい、どこだっけ、ブラジルかなんかでね、今すごい人気、今というかずーっとね、
はい、
あれなんだよ、ブラジルだかどっかで、だその世界中、
はい
はい、世界で知られてる日本人のベスト10の中に、
はい、
例えばイチローとかさ、そういうのが上位の中にスピルバンがいるっていうぐらい、いや本当にね、
日本人の
くくりで、スピルバンっていう、たスピルバン、あ、ジャスピオン、でもスピルバンの方だったと思うんだよな。なんか確かそうなんですよ。
すごい。
やばいじゃないですか。
すごい。
っていう、だからもう世界に。
そんなすごい名前でいいんですか？
いや、まあまあ、でも、スピルバンはともかく、レディは別にそれだけの、あれじゃないので。確かブラジルじゃなかったかな。だフィリピンでね、コンバトラー、ボルテス5が、もう視聴率 80%、90% みたいな、そういう存在みたいに。なぜか、日本でトップじゃなかったけども、ブラジル、まあね、輸入されて、トップみたいなのが、ね、スピルバンで。
ブラジルでも人気作品。
そうそうそうそう。
そうなんですか。
日本、知ってる日本人といえばスピルバンみたいな。
そういう。数ある日本作、なんか特撮作品の中で。なぜこれ？
わかんないけど。
すごい、
というのがあったりするので、これから、よしこレディーということで。
おー、なるほどね。
よしこレディーで。
だから。
なんでレディーなのって聞かれたらスピルバンが。
そう、スピルバンから撮りました。ということで、これからよしこレディーということで、
レディーで、
活動していただきたいと思います。
ありがとうございます。
じゃあ次週から
よしこレディー。
よしこレディーのあやです
、まあ。うん。ですね。
次週とか今週のね、もう、再挨拶から。
あ、そうですね。あ、そっかそっか。これ、最後のね。
で、まあ、
本当だ、台本に書いてある。もう入ってる。よしこ、まるまる。
だ、じゃあ、もし、仮に、ま、今後また、アシスタントも、一人なり二人なり、例えば、新しい人来たら、また別の特撮の、何かで。
楽しみ
な、そこは特撮縛りで。
いや、まだここまで来たら、なんかそういうね。
そこで、
そうかね。
なるほど。来たいなと。
募集すればいいじゃないですか。
あ、そうです。
故障。
ということで、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。はい。
ということで、そんなこんなで最初のコーナーはこちら。
はい、よしこ、アニメを語るシス。
はい、このコーナーはオタクである春風亭よしこが数あるアニメ作品、漫画作品、ゲーム作品などを語り尽くすコーナーです。そして、今回のテーマは。
はい、今回のテーマは桜です。
はい、ということでございまして、これはですね、3月、ね、もう春ということで、そろそろね、桜が、今年暖冬なんて言われ、まあ暖冬って言われない、いやでも2月寒かった気もするけど、
開花は早ま
る。ということでね、桜と名の付く、アニメとかゲーム、キャラクターとか、漫画とかの、キャラクターだったり、場面とか、もういっぱい、でもいっぱいなんか桜ってね、なんかもういろいろあるので。
でも日本人だったらこう、イメージしやすいですし、
そうそうそう。
それぞれ思い入れもあるし、みたいな。
春とかね。
春とかで、ということ
で。絵としても綺麗ですからね。
まあ、でも、まず、やっぱりオタク的に、一番最初桜って言った、まあまあ、いくつかあるけども、ハートキャプター
桜。そうでしょうね。
という。
桜ちゃん、だって声優さんまで丹下桜で。
そうそうそうそう。
そうなんです。桜ちゃんっていう、この主人公の、声の人も桜っていう名前で、でも声も、その原作ファンが見てもイメージぴったりの人で、もうこの人しかいないみたいな方がキャスティングされてて、
素敵。
神アニメですよ。
そうなんです。NHK でね。
そうですね。
NHK です。
仲良し
で。仲良し。
連載してて。
そう。我々の世代に刺さるって、まあ、永遠の25歳なんですけど。そうですよ。いやでも、クリアカード編とかね。
ね、最近。
最近。
続編が。
そうなんですよ。新章が始まると。
でも、ね、ちっちゃなお子様から大きなお友達まで刺さる。
そうですね。
網羅する。
なんかこう、純粋にね、子供の視点で見ても楽しいし、ちょっと大人の視点というかね。
そうですね。人間愛的に見ても楽しいし、アニメだとあの、変身シーンだとか、コスチュームだとかがすごい増えてて、子供向けにっていうか、なんか、お子さんもテンションが上がるように演出されてるんで、余計ね、幅広く愛されてますよね。
そうそう、ね、獅子桜も、その、まあ名前も桜だけど、それが、まあ桜なりさ、花のイメージとかもね、結構ね。
そうなんですね。確かに。
お花がよく舞ってるイメージ。
そうですね。あの背景とかもそうですし。名前を、お母さんなでしこさんって名前の花ですし。
で、まあ、その、黒カード、まあ、カードでね、魔法を使えるんですけど、その中で、フラワーのね、カードとかもあるし、何かとこの、
ことができる、桜を舞
う
ことができ
る。やっぱその花、なり、桜のイメージが、カードキャプター桜はあるような気がしますですね。あと桜といえば、本当そのまんまタイトルになってた桜大戦という、これは一時代を築いたね。特にね、歌なんかは、アニソンカラオケ、アニソンカラオケじゃなくても必ず誰か、ね、劇帝国歌劇団、
って、わかります？
わかんない。
走れ、高速の帝国歌劇団
って必ずね、誰かが歌うという、名曲。超名曲。
名曲なんですね。
なんかレビューというか、なんていうんですか、ミュージカル風な楽曲で、やっぱ耳につきやすいし、主題になりやすい感じの曲が多くて、本当に印象強いですよね。
これが、僕が高校生ぐらいの時かな、一番最初、ゲームで、ね、セガサターンのゲームで出て、で、スタッフがものすごい豪華でね、ヒロイ王子さんが、ヒロイ先生が、先生っていうのかな、が原作で、赤堀悟、 ド先生の脚本で、田中康平先生の音楽、うん、で藤島康介先生のキャラクターデザインと、もう超
名だたる今のレジェンド。
あ、だからそのそれ一人一人がもうその名前だけでやれる、なんかトップの人たちが、あ、な
るほど、あ、集結して、
集結して、あ、だから変な話、一郎と松井と大谷が同じチームになったみたいな野球で言うのね。
それはすごいですね。
すごい。わかりやすい。
そういう、当時、このメンバーで、みたいな。
じゃあゲームから始まる。
そうそう、ゲームで、で、あと、舞台がね、大正時代。あ、まあ、正確には、まあ、架空の大正時代、はいはい、大正時代だけど、うんうん、まあ、ちょっとロボットっぽいのがあったりとか、うんうん、なんですけど、で、主人公たちは歌劇団、
ね、
歌劇団に入ってて、まあ、なんていうか、このミュージカル。
歌劇団、歌劇団。
で、普段は、こう、まず、その歌劇、ね、ミュージカルをしてて、はい、で、まあ、敵が、なんか攻めてきた時には、ロボットに乗って戦うみたいな、あれなんです。
乗って戦う。
そ
う
そ
う、
でも、その、
宝塚のロボット。うん、あの人たちが実はロボットの組織だったら、みたいな。
そうなんだ。
操縦の組織だったら、みたいな。
そういう歌劇団がテーマになってるので、うんうんうん、歌なんかもそれぞれのキャラクターソングとかも力入ってやったりとか、で、実際声優さんたちが、その、帝国歌劇団ショーみたいな感じ、声優さんが、まあ、コスプレというかね、で、ミュージカルを実際もう毎年、こうやっててというので、まあ、うん、今の、あれ 2.5 次元の走りみたいなね。
すごい。言われてみればそうですね。
うん、ありましてね、うんうん。で、ちょうどしばらく桜大戦本編自体は止まってたんだけども、去年の12月にの、ちょうど僕の誕生日の日に、まあ、続編というかね、もう10年以上ぶりぐらい、10何年ぶりぐらいに続編が出たという。新桜大戦というのがね、出てましてという。もう多分桜といえば、もう多分カードキャプター桜か桜大戦かっていう、また二大桜。
二大桜。
あちらヒロインの名前というかね、はい、あれが新口桜っていうメインヒロインが、というのがあって、その桜大戦という。うん、そうなんですよ。ちなみに孫さん、何か。は
い、いや、私、まあ、カードキャプター桜も大好きで、それが桜でテーマで語られるだろうことはわかるんですけど、私として、桜って言ってアニメで思い浮かぶのが、本当は桜じゃないんですけど、うん、ワンピースのチョッパーの回、チョッパーが仲間になる回が、
はいはい、
冬に咲く桜のシーンがあるんですけど、もうそれがものすごい美しくて、本当は桜じゃなくて、冬にでも咲く桜があるんだよって希望を持たせる、ために民衆に見せるために、うん、本当は雪に着色をして、空にも合わせて、それが、こう、崖っぷちの岩を幹と見立てた大きな桜に見えるっていうシーンがあるんですけど、もう、そこまでの話も相まって、大きい桜が舞い散るシーンで、もう号泣、多分ワンピース史上一番泣いてるんですよ、私の回。で、やっぱ桜のアニメって言うと、あのシーンが思い浮かぶんですよ。もう、で、そのチョッパーってトナカイの、医者のトナカイっていうキャラクターなんですけど、はい、なんか、どんな病気も治せる、万病に効く特効薬みたいな存在に自分がなるんだって言って、で、なんか海賊はその信念を貫くためにドクロを掲げているんですけど、その、自分もじゃあその海賊のように信念を掲げるってドクロに桜が舞ってる自分の海賊旗を作って、持ってるんですよ。
もう、
もうそれで、なんか桜のイメージって言うとチョッパーっていう。
もうだそもそも桜っていう花自体が、なんか感動を
実現して
る。日本人ね。
刺さる。
もう見ててもそう。だからやっぱ卒業式とかね、思い出したりとか、もう、桜が咲いてる、散るというだけで、卑怯だよね。
桜。確かに人生のこうターニングポイントになる節目の時期にちょうど咲く花だし、しかもなんか他の、なんか、花とかと違って、葉っぱがなくて先に花がバーって咲いて、それが全部散ってから緑になるじゃないですか。だから花の印象がすごい強くなる木なんで、そういうのも珍しいというか、他にないから、やっぱ日本人の心に
桜を。郷愁を注ぐのかもね。 音楽にも結構桜モチーフあります
ね。そうですね。タイトル桜だけでカラオケとかで検索したら膨大な量出てきます
ね。
ね、確かに。
そっか。
あと、その場面で桜といえば、僕的に蔵などというね。
おうおうおう、あれもなんか毎日イメージ
桜。まあもともとこのゲーム、一番最初ゲームでね、蔵などって、キーという、まあ鍵、ね、うんうん、あの、K-E-Y で、キーというゲーム会社が作ったらできて、キーというのが、いわゆる泣きゲーと言われる、う
ん、泣きゲー、
こう要は感動、
ジャンルがある
この、ビジュアルノベルってね。まあ、ゲームだけど、この、小説、ね、キャラクター出てるけど、基本的にこう小説的にこう読んでね、時々選択肢があるみたいな、はい、まあそういう泣き芸があって、で、特にその泣き芸の、もう、なんだろう、カリスマ的な会社でキーというところが。で、ほんと、それまでも何作か出てて、なんとなくこの季節、一作品ごとになんとなく季節のモチーフがあって、その前に、最初、カノンっていう、作品が、これが冬、なんとか冬でね、こう雪のシーズンの話。で、エアーという、これが夏。でもこのエアーのね、オープニングとか主題歌、鳥の歌というのがあるんですけど、これはもう、2チャンネルとかで国歌と
言われてる。そんなに、
うん、すごいの、その曲なんですけど、で、この蔵などは、まあ、春というかね、うん、が、モチーフというか、まあ一応年間通してね、うん、ストーリーはあるけども、うん、でもな、一番最初に主人公の岡崎智也というのが、うん、古川渚というヒロイン、メインヒロインに出会うときが、まあ、入学式のね、シーズンで、桜が、こう。
でもなんか、桜の画像のイメージはあります
ね。そうなんですね。
うん、
ピンク。
そう。桜舞い散る。
うん、
坂道で、その、出会って、うん、で、アンパンみたいな感じで呟いている、みたいな、なんかそういう、こう。
伝わるかしら、この、泣き芸。
ただこの蔵などというのは、まあいろいろね、そういわゆるギャルゲーと呼ばれるゲームとかは、まあ、それぞれこの、ヒロインをね、はいはい、ヒロインが何人かいて、選択肢で誰と仲良くなって、みたいなのが、こう、多いんですけど。まあ、クラナドも、まあ、そういうのもありつつ、まあ、そういう側面もありつつ、そこだけじゃなくて、はい、まあ、その、で、親友との友情を深めるルートだったりとか、まあ、そういうのを何度も何度も、こう、繰り返したりとかして、
はい、
で、もう、いろんな、もう、家族愛だったりとか、もう、全体。まあ、そういうの中で、最終的にその、大筋のところでは、ヒロインの、その、ね、桜の下で出会った、なぎさと、結ばれて、普通はでもそこで終わる。だいたいそういう恋愛ものの。
なるほど。
でもこの蔵など、そっから先が、それでまだ真ん中で、そっから先に、なぎさと同棲して、結婚して、子供が生まれてっていう。でも、この岡崎くんも、その、お父さんと不仲だったりとか、お母さんいなかったりとか、まあまあいろいろ家族の問題かけつつ、はいはい、その中でいろいろなことがあって、それを乗り越えてどう生きていくかという人生。だから、さっきエアーの鳥の歌2チャンネルで国家と言われてるけども、蔵などは人生。
みんないろんなことを教わってるじゃないですか。
ゲームから、
ゲームから。
そう。蔵などで検索すると、人生で出てくる。
嘘。
多分。蔵などってだけ多分、まず人生で出てくる。蔵など。うん。
そうですね。ほんとは、クラナドって言ったら、
う
ん、わ、人生って言
われた。そうそうそう。でも、エアーはホッカだし。
へ
ぇー。フェイトは何だったかな？フェイトは歴史だっけ？なんだっけ？なんか、その、それぞれの、そういう。
あるんですね。
うん。
へぇー、
うん。そのぐらいね、人生を教えてくれる、うん。
名作たちですね。
で、何回やっても、何回、アニメでは何回見てもない、ボロ泣き。
ね
してしまうので。
そうなんですね。
まあ、どういうことが起きるかっていうのは、もうちょっと言えないというか、多分、こう言ったらでも、ちょっと辛くなると思う。
あ、そうなんだ、うん。泣いちゃう。
ない。その話だけでも、キュッてなるような。でも、それを乗り越えていくという。
出てきます。
うん、そうそうそう。エア国家。
すごいですね。
クラナド人生、エア国家、フェイトまで入れれば、フェイトは何かも出てくる。
フェイト、でも、フェイトの方が、私のフェイトが出てきちゃうから、あ、そうか、キーで入れればいいのか。
うん。
検索してみて。
うん、
なんかゲームってそういうゲームを知らなかった
ので。いやもうね、やっぱりいわゆるマリオみたいなのありつつ、そうそうそう、ゲームもそういうね、こう物語を読ませるみたいな、うんうん、という、まあ、その中でもクラナドとかね、キーンの作品は本当にもう、はい、泣かせてきて
る、ね、泣かせてきて、うん、人生を学び、
人生を教えてくれるという、
ここで学ぶってそれをここで学ぶ
というね、ありますけども、ね、まああとね、桜といえばというか、あやさんも、
はい、
わかりそうなって言っちゃうとね、あれなんですけども、ちみまろこちゃん。
あ、もう超世代ですね。
原作者、さくらももこ先生という。
幅広いな。
さ
くら幅広いな。そうなん
ですよ。多分私が、小学校入ったくらいからですかね、連載。リボンで連載が始まりましたよ。
ね、瞬く間にアニメ
で。瞬く間にアニメ。
国民的アニメ。
そうですね。多分、それは小学校3年生ぐらいの感じですね。
ね、気がついたら、サザエさんと並ぶ、
そうそうそう、ね、そうそう、日曜アニメ
の。ね。一瞬強ししっかりしなさいがやって
る。そうなんです。
ちょっと、なんか、ね、1年ぐらい、なんか。
もうちょい上の世代というか、なんか国民的アニメっていう間なかったですね。
ちびまる子ちゃんがね、ちょっと休んでる間になんか強ししっかりしなさいやって、あれも好きだったけど、
見てます、
ね、でもやっぱちびまる子ちゃんが、ね、いまだにね。
そうです、
今もやってるんです
か？今でも。やってる。ね、ね、さくらももこ先生、去年かな、亡くなられ
て。去年まだもう、
ね、ね、亡くなってしまいましたけども。まあでもね、やっぱりこれだけ、それこそ、アニメ全く知らない人でも、
ちびまる子ちゃん知ってますよね。
ね。そういう、まあ原作もやっぱ読んでたし、アニメも。なんか、とはいえ結構作品としては、
はい、
結構皮肉も多かったりとか、なんか、ね。
なんか、そうそうそう、あんまり当時のそのリボンの中でもちょっと違った系のやつでしたね。それとなんか、お父さんは心配性と同じぐらい。
ああ、
飛んでる感じ。
リボン攻める
ね。結構攻めますね。
リボン結構攻めてる。
そうです
ね。ちびまる子ちゃんの番外編で、はい、うん、長沢くん、主人公の長沢くんってのがあって、これがまた結構、
見ました、
ね、アニメ。
いや、本当に漫画でね、やって、多分ね、青年誌とかで、ね、これは多分、やって、で、長沢くんが中学生になっての話で。
いよいよこじらせて
で、城ヶ崎さんっていう、まあ、このこう、縦ロールの お嬢様キャラ、まあ、アニメにもいるけども、うん、それが、普段、そんな美人で、モテモテだから、うん、モテモテだから、普通の男じゃつまらなかったところを、なんでか忘れたけど、なんかの聞くって、長沢くんに惚れてしまう。
え、うん、そんな話ありましたっけ？そ
う
そ
うそう。でも長沢くんはもう、まさか自分が女に好かれるなんて、微塵も思ってないから、全くその思いにも気づかないし、逆にもその長沢くんのその卑屈なんていうかね、そういうのとかで、もう逆に、城ヶ崎さんそれにボロボロにされちゃうみたいなのを妄想するみたいな。
そうなんだ。
で、最終的には城ヶ崎さんは、長沢くんのレベルに、長沢くんだからあんま勉強できないから、もうだいぶランクしたって、商業高校とかで受けて、城ヶ崎さんはもうトップのね、進学校行けるはずなのに、長沢くんにレベルを落として商業高校を受けたら、長沢くんなどその商業高校を落ちてしまって、城ヶ崎さんはなぜか商業高校にこれから
通う
ってなってしまって。
いやいやいや、すごい話だ、多分。ビッグコミックスピリッツって。
ああ、そう。
すごい、全然大人向けじゃないですか。
っていう結構衝撃の作品もあったりしつつ、
なんかでもちびまる子ちゃんは結構なんか泣いちゃうエピソードとかもありますよね。大野くんの回とか結構なんか感動しちゃう感じ。 確かに。ちょこちょこ。
お父さんとお母さんが離婚しちゃうかもみたいな。
ありますね。
で、お姉ちゃんと二人で、
どっちどっち行くかみたいな。
で、一緒に寝て、やだ、みたいな感じで。で、やっぱ別れるのやめよう、みたいな感じですごい。これでも最後は、オチはね、ちゃんとつけてね。
そうそう。
すっげえくだらないことで、なんか。
確か、お父さんおなら臭いとか、そういうレベル
なんか、本当に
そういう。そこはやっぱ子供向けアニメ
なんか、なんかを書いたいとか、なんか本当超くだらないレベルで、二人とも、私たちの涙返しとくれよ、みたいな、なんか多分。
あ、でもちょっと安心しちゃうんだ、
私たちの、みたいな。
二人、もう、二人で生きていくからさ、みたいな、なんかそんな感じの、うん、ちゃんとオチはつけて。
ありますね。縦に、ザーって、
こう、
線が入る。
という、まあ、ねえ、まあ、いろいろ、桜。
言われることで私ゲーム持ってましたよ。なんか、すごろく、静岡県を回るゲームだった
んだけど。そんなのあるんだ。
なんで、桃鉄みたいな、すごろくでゴールを目指して、静岡の次の目的地はここ、次の目的地はここって、なんかルーレットで目的地を決めて観光して回るみたいなやつだったんですけど、なんかちょいちょい、ドドイツってコマがあって、そこで止まっちゃうと何も起きないんですけど、ドドイツを聞かなきゃいけない。なんか私、おじいちゃん、そっち、なんかドドイツ、で、急になんか知らないおじさんが出てきてドドイツになってくる。すごいその印象が強くなっちゃって。それはそう、渋いゲームでした。
なんかゲームボーイでもあって、ちまこちゃんの、なんか、
意外と人気なんだ。
お小遣いパニックみたいな、なんか、街中でクラスメイトとかとじゃんけんして、なんか、お小遣いかなんか貯めるのかな、それでおもちゃを買うみたいなあれなんだけど、で、家へ帰って、貯金箱に入れれば貯金できるんだけど、
はい、
でも、うちに帰ってきた時に3分の1くらいの確率でお母さんが出てきて、お母さんに会っちゃうと貯金取られちゃうから、そういうもう何回も何回も繰り返して。
すごい、
うん、っていう。
すごいね。昭和のテイスタンの星ずつみたいな。
という感じでね。まあまあまあ。
桜から話
してる。CC 桜から、まあ、ちびまる子ちゃんまで
送りしましたけど、ね。そうですね。幅広くね。
幅広く桜
まで。まあそろそろ花見とか、
ね。あ、そうですよね。花見いいです。ね、私も。ちょっとあれ、いろいろ落ち着いたら、いろいろなウイルスが落ち着いたら、ちょっと花見やりましょう。
いや、空いてるかもしれないし、ね。
あ、そうですね。
一層。
そうだね。空気も綺麗だし。
うん。
大変気をつければ。
という感じでね。はい。まあ、いろいろ、桜に関する。
これについて話してほしかったよ、みたいなのは、ぜひお便りでね。
ね。送ってもらいましょう。ね。そうそうそう。
ナルトの桜ちゃんとかね。
あ、そうです。そういうのあるじゃないですか。
ね。フェイトの桜とかね。いろいろいますので。桜内リコちゃんとかね。アクアの色いっぱいいろいろいますので。また来年の桜の時期に。はい。とまあこんな感じでお送りしましたラジオもよせ、各コーナーでは皆様からのメッセージをお待ちしております。宛先は、
はい、ラジオもよせのメッセージは radiomoyose@gmail.com ラジオもよせ@gmail.com です。
はい、というわけでラジオもよせパーソナリティの春風亭よしこうと、
よしこうガールズの1号ソンと、
よしこうレビューのあやでした。
来週も聞いてね。